相当お久しぶりなんですけども、バッチです。なんとですね、ゴッドバッチ、去年の2014年12月11日以降、半年ぶりでして、で、なんでこんなに長いことやってなかったかっていうとですね、単純に忙しかったという。忙しかった。まあ、僕自身が忙しいというよりもね、担当してくれてた、子たちが案件入って忙しくなっちゃってとかってなってですね、やっと、今回ですね、半年ぶりに、復活、ポッドパッチでして、今回の、ネタはですね、Google I.O. という形ですね。まあ、なんとですね、先週ですか、5月の末に、Google I.O. がありまして、そこに、まあ、うちのメンバーも行ったりとかですね、して、ちょっとそこら辺の、Google I.O. ネタを話そうじゃないかということで、今日、久々にポッドバッチをやりたいと思います。じゃあちょっと今日、ゲスト、社内のゲストですね、社外のゲストも来てもらっていまして、じゃあちょっと社内から、橋本さん、ちょっと簡単に自己紹介を。
はい、Android デベロッパーの橋本です。先週まで Google I.O. に参加してきて、とても良い刺激を受けたので、ぜひこの場を借りてご紹介できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、大さん。
はい、Android エンジニアの谷口と申します。今、弊社のプロットっていうサービスの Android アプリを担当しております。
はい。はい、僕は、ムトバチ、2人ですね。もう1人、なんと、Yahoo から。ホットバッチのためだけに来ていただいて、スカイさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヤフージャパンで、今ちょっと違うんですけど、前まではそのホーミーとかアイコンとか、主に女子向け可愛いアプリみたいなのをずっと担当していたのもありまして、はい、グッドパッチさんの結構、グッドパッチさんのっていうのは、ポットパッチの大ファンでもあります。
菅井さんはですね、なんと、ちょっと今ね、収録始まる前に、話をしてたら、ポッドパッチの大ファンで、なんか5、6回こう、回転して聞いているという話ですよ。確実に社員よりポッドパッチを聞いてるんじゃないかという。なんでポッドパッチ知ったんですか、逆に。エンジニアですよね。
エンジニアそうなんですよ。ただ、何かで、はい、やっぱりグッドパッチさんの名前自体は聞くことは結構あったんですけども、はい、テクゲポッドキャストをすごく、いつも探していて、
はいはいはいはい、
それで、こう、いろんな新しい企業さんが、なかなかこう、うん、でも、ポッドキャストやるっていうのは難しいんですけど、その中でこう、あ、やるんだって聞いて、
はい、
こうで、やっぱりこうデザイナー陣とか、すごく、はい、あの会社すごいよってみんな言うんですよ。すごいんだったらそれ聞かないとって思って。
そうですか。あんまなんかね、そのデザインのティップスの話と言われて、結構ね、ぬくいさんの回とかもほぼピクサーの話したりとか、ブランドさんの回もほぼ矢沢永吉の話をしてたりとかですね、あんまりなんかデザインと関係ないのに、話も多いんですけど、まあそれでもね、菅井さんが聞いていただいてたということで、まあそれがきっかけで今回、IO の話を久々にやろうかっていう話になったというですね。じゃあ、すみません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあ、Google I.O. なんですけども、まあ、もともとそのね、行く経緯といいますか、まあ、当然やっぱりね、Android エンジニアだったら、もう I.O. にはもう行くでしょうという話で、応募当然してましたよね、二人とも。
応募は
毎年毎年、ね、はい、
応募。
で、応募すれどすれど当たる気配が
しない。全負け。
全負け。
どうやったらIOに行けるんだ、
ね、行けるんだと。
そもそも谷口と二人でも、はい、これ飛行機のチケットを取って、はい、モスコンセンターの周りをぐるぐる
出してたらと。なんかきっかけで入れるんじゃない
かと。するっと。もう意味なく行ってしまおうかっていうぐらい当たらない。
当たらない。僕は4年前に、ちょうどサンフランシスコ行ってた時にですね、ちょうど Google I.O. をやってましてですね、その時の Google I.O. をモスコミセンターの真ん前に、Google マップのですね、でっかいピンが、そう、置いてあるっていうのがあってですね、その時に初めて Google I.O. の存在知りました、ね。これが Google I.O. みたいな。で、まあ当然、 こう2人がこう応募してたんですけど、まあ、例のごとく受からずと。
発明そうにせず、まあ、毎年ながらの六本木のエクステンドに申し込みをしたっていう、
ね。したとか、もう行く気満々でしたね、その六本木の方にね。
エクステンドはもう参加する気満々
で。満々でね。そしたらですね、ゴールデンウィーク前ぐらいに、ね、僕宛てに、こう、Google I.O. のインビテーションが、本当に、誰かわからないけど送ってきてくれたみたいな。なんとっていう感じでして。まあ、当然ね、多分、Google の、知り合いの人が送ってくれたんだとは思いますけども、まあ、それで、まあ、インビテーションに関して、で、まあ、行くと。
そうですね。だから、そこから社内争奪戦を勝ち抜いて、
勝ち抜いたら、なんかね、まあ、いつの間にか橋本さんが行くことになってこう忙しさ的にみたいな感じですね。忙しさ的に橋本さんが行くみたいな感じになっちゃうじゃないですかね。
そうですね。切れると思ってパスポート確認したら、はい、パスポートの有効期限切れてる
んで、ね、パスポートをそこから
どうしよう、
再申請 C みたいな。
申請 C。
ちょっと内申、パスポート取れなきゃいけない。
ね、代わりに。
確かに。確かにね。たぶん、アラも持ってたよね。
持ってましたね。
無事に取れ。
無事に取れ。無事に飛行機も取れ、宿も取れ。
菅さんは会社でって感じですか？
一応、そうですね。個人でもやったんですけど、やっぱり落ちました。
はい、あ、落ちました。
はい。厳しいですね。
ヤフーではなんか争奪戦あったんですか？なんか
ヤフーも、社内のやつも争奪戦があって、やっぱりそうですね。はい、手挙げる人数がやっぱ多いので。
そうですよね。
厳しいですね。
なぜ菅井さんがいてることになったんですか？
あ、自分はエクステンドの方。
エクステンドの方に行ったんですね。はい、なるほど。じゃあ、この中で行ったのはもう橋本さんだけなんですね。
ヤフーの方も複数名ですよね。
あ、
そうですね。ちょっとお会いすることはできなかったんですけども、菅井さん綺麗で橋本さん見たよ、みたいな話は聞いて。
なるほど。じゃあ、今年のエクステンドネット環境が悪くてやばかったじ
ゃないですか。そうです。
全然つながらない
です。そうそう。全然 Wi-Fi って書いてあるけど、インターネットでつながる気配ないから、結局自分の
会場で。自分の Wi-Fi をつなげて。
ただその会場にいっぱい Wi-Fi を用意してくれてて、はい、それが多分混戦してるので、はい、自分のも繋がらない。
繋が
ら
ない。
外に出れない。
もうふんだけったらじゃないですか、
何も調べられない。
ちょっとあれじゃない、Twitter のタイムラインに流れてくる情報しか追えない感じじゃないですか。
それも、
それすらも。
取れないので、結局、でっかいスクリーンの YouTube の、
はいはい、
動画をずっと見るだけ。
あ、それって意外とエレクセンで言ってる人たちのつぶやきが少なかったんですね。
外に出る。
外に出ないか。
まあ確かに。
けど、今年あれ、シネマでやったじゃないですか、東京。
はい。
椅子とか良かったんで。
うん。
ああ、なので、途中でやっぱり寝落ちする人が。
ああ、落ちるでしょうね。
も
う
右隣の人もずっと寝てます。ずっと息が聞こえる。
言ってる意味あるんです
よ。もう帰って寝ればいい。
確かに、谷口さんの席って、あれですね。バックブックとか Google の人がすごいやってる台のすぐ下なんです
だからなんか会場で音がブチって切れても、はい、その Mac 越しに音がちゃんと聞こえてて、はい、いい席でした、
は
い、
今回なんかそのエクステンド行く人もまあ今年うちもエンジニア増えたからっていうのもあるかもしれないんですけど結構なんか周りも多かったしタイムライン上もまあねなんか僕がフォローしている人とか、でも行ってる人とか、その Google I/O を気にしてる人がすごい多かったので、だから例年に比べて、だからどんどん毎年多分 Google とか Android 熱というか、が高まってきてるような気配を感じますね。特にね、でも今年 WWDC の話題とかあんまりなくて、くしくも今日 WWDC なんですけど、今日 WWDC なんですけど、本当に、あ、今日なのみたいな感じなわけですよ。意外と全然事前に話題にならないのに、今年は多分 Google の方がたくさんネタがあるんじゃないかな、みたいな。そういうのをちょっと感じましたね。だから見ると。
実際、エクステンドの会場が大きくなって参加者が増えたのかなって勝手に思っていたりとか、あれ今度20日にやる報告会とかもサイバーエージェントさんの会議室で200名とか250名とかで、Google も増やそう増やそうというか、うん、みんなが参加できるようなイベントにしていこうっていうのが受け取れますよ。
はいはい。
確かに。あと、WWDC のは、アッ Apple Watch が出たばかりでこう話題が。
ああ、まあ多分ないですからね。うん、それはありますね。まあまあ、ということで、ちょっと、Google I.O. の、まあ、話題を、まあ、やっていきたいなと思って、まあ、橋本さんね、現地、直接、行ったので、向こうの現地の雰囲気とかを肌で感じたと思いますけども、
はい、
もうざっくりどうでした、向こうの現地の雰囲気的には。
ざっくり言うと、はい、もう周りに Google の方がいっぱいいらっしゃって、
はい、
もちろん多分、マウンテンビューから来てる方とかも、はい、いるし、まあ、Google Japan の日本人の方、
うんうん、
まあ、知ってる方であったりとか、まあ、おそらくその赤いなユニフォームを着ていて、
はいはい、
Google の方は、もう至る所にいる、
うんうん、
至る所に話しかけて、いろんなことを聞けるっていう、はい、その場の雰囲気、もちろんキーノートとかセッションとかサウンドボックスとかもいいんですけども、
はいはい、
なんていうんですかね、もうその場の雰囲気がすごいいい感じですね。うん、あとは、他社さんがやっているその Google I.O. 前のパーティーだったりとか、うんうん、Google I.O. 後のパーティー、
はい、
期間中のパーティーとかも、ものすごいエンジニアとかデベロッパーが集まってるんですけど、
話もんですね。
盛り上がる。で、嬉しいことで全部無料みたいな。
ね。
I.O. のチケット持ってれば、きつい
よ。そうです
ね。で、Uber かなんかの行ってはいないんですけども、はい、I.O. 参加者は無料で、
はいはいはい、
I.O. 非参加者は有料ですよ。
はいはい
非参加者が埋まってるみたいな。っていう形でしたから
。もう、サンフランシスコに着いて、初日とか次の日くらいからもうあれでしたっけ？
前日入りして、
はい、
前日はその事前登録のために、
はい、
モスコンセンターに行って、はい、Google I.O. のセッションを入るためのカードであったりとか、
はい、
そのチップをもらったって感じですね。
はい、なんか向こうで、誰と行動したか。
向こうで基本的にはその前職が一緒だったファブリックのエンジニアであったりとか、
はいはい、
あとサイバーエンジンとの同じ勉強会やってる仲間がちょうど3人行っていたので、
はいはい、
そのサイバーエンジンとの参加とか、はい、あとはそのサイバーエンジンとつながりがあったグノシーのエンジニアの方と
か。あ、グノシーのエンジニア来てました
の黒川さんだ
っけな。あ、
ちょっと名前が
怪しい。はいはい、
とかで、まあ、パブリックパーティー行ったりとか、
はいはいはい、
モバイルミキサー行ったりとか、ね、してました。
でも、ファブリックの人が、このファブリックパーティーに行くとか、あるんじゃないです
か、ファブリックの方が、で、R と L でちょっと違う。
違うんですよね。微妙にね。
で、まあ、その事前登録後に、デジタルガレージのオフィスちょっと訪問したりとか、
はいはいはい、
あと、ファブリックのエンジニアを連れてメルカリに行ってみ
た。あ
ちょっと勇気ある行動をしとって
じゃあちょっと実際にGoogle I.O. のトピックについて話していきたいと思いますけど、まず最初、一番最初どれですか？ M デベロッパープレビュー。これはどういう話でしょうか？
ね、実際去年 L がリリースして、
はい、
今年 M がっていうの結構前にリークされてましたよね。で、実際 I.O. 行くにつれて、
はい、
まあ、情報も多くなってきて、
はい、
けど1年後に M が、みたいな。
うん、確かに。
ちょっと疑心暗鬼の状態。
はいはい、
でもしかしたらその Google I.O. ってあくまでも Google のイベントなので、
うん、
サーバーサイド側であったりとか、
うん、
Android もそうですけど、
はい、
別のことやられる、Android 以外のことも結構多かったりするので、
はい、
今年 M ないんじゃないかなと思ってたら、
はい、
一番初めにピチャイでしたっけ。
はい、
機体が M って言ってくれたんで、
はいはいはい、
もう会場
を。なんか変わるんですか？
M 自体が大きくデザインが変わるっていうことよりも、
はい、
やっぱりユーザビリティの向上になんか重きを置いてるのかな
と、はいはいはい、
いう印象が受けましたね。
ユーザビリティの向上っていうのは、UI ではないですか？
UI というそのパーミッションの制御、
はい、うん、
今 Google Play から実際アプリケーションを落とすときは、
はい、
アプリケーションを落とす前に、
はい、
このアプリをこのパーミッション使います、カメラ使います、アドレス証明
書、はいはい、
送りますよって全部いっぺんに見せられて、
はい、
OK してダウンロードする人たちが、
はい、
今度からその機能を使うタイミング、
でカメラに
アクセスするときにその iOS と同じ形になるんですけども、押したタイミングで一回許可画面が出
はい、
っていうので、まあ、ユーザビリティは上がるっていうところと、
はい、ただまあ実装者側からすると何か手を入れないといけなかったりとか、今後そこを気にしたコードにしていかないといけないんですよね。
そうですね。あの、自分が関わったアプリだと、起動時にこう、いっぺんにいろんな機能を使うので、はい、そうするとこう、確認のパーミッションの要求ダイヤルがいっぱい出てきちゃうので、
はい、
多分そうするとこう、ユーザビリティは損なうかもし
れない。逆にそうなっちゃうみたいな。ありますね、それはね。
なので、そこは、例えばその画面に到達する前に、こう、例えば1枚挟んで、はい、このパーミッションはどんなために必要だみたいな、
はいはいはい、
その、画面の流れみたいなのを一回組んであげないと、はい、こう今まで通りのその、ユーザーがこう安心して許可をしてもらえるっていうところが、はいはいはい、多分難しくなるかなっていう。
ああ、なるほど。
チュートリアルとかの作り方とか少し変えるとか。
今までだとインストールイコール全許可だったじゃないですか。
はいはいはい、
でも今後は、どれかの機能が拒否される場合があって、
あれ
そうなった場合、
そうなった場合アプリ自体がね、使い物にならない可能性がありますよね。
カメラを拒否られた時に、そもそももうアプリとして、
なんていうのかな、成り立たなくなりますもんね。確かに。どうやって設計、逆にちょっとあの設計コストがかかってきちゃいますね、これね。
ただ、ユーザーはその時に、あ、これを使うんだ、この、なんとか GPS 使うんだとか、具体的に分かるので、そこはいいのかな。
確かに。確かにですね。M の他はなんか、主なトピック的なのありますか？ M の中で、こう、これは、押さえておかなきゃいけないと
思います。押さえておかなきゃいけない。まあ、大きく見ると、まあ、順番に行きますと、はい、Chrome Custom Tabs っていうやつで、実際その、Chrome のタブをデベロッパーが柔軟にカスタマイズできるって感じです
よ。
なんかアプリ内で、
そうですね。
そのリンクがあったときに、はいはいはい、その Chrome のタブを出せるってことですよね。
はい、なるほど。
なので Chrome 自体の機能をそのまま使うことができる。例えば、パスワードがもうそこで保存されてるので、ログインせずにいきなりその、はい、例で上がってたのは Pinterest。
あ、そうです。
なるほど。
そのカスタムタブが上がってきたときに、そのままピンができる。
なるほど。それはいいですね。
次がそのアップリンクスっていうので、そのアプリとアプリのつながりであったりとか、
はい、
アプリとウェブをシームレスに連携させるっていう機能、はい。で、実際この辺、ディープリンクとかすでに発表している内容をさらにカスタマイズしたのかな。はい、
うん。
で実際、ここ最近 Google のイベントにちょっと足を運ぶと、結構ディープリンクの話は毎回毎回トピックスとして
上がって、
検索でいかにそのアプリの順位を上げるか、
うんうん、
で持ってないユーザーは Google プレイでインストールに飛ばすし、
はいはい、
持ってるユーザーはそこで開けるような、
うん、
っていうのはすごい Google が力入れてるところだと思
う、うん、
印象を受けますね。で次がその Android Pay ですね。だから Android Pay 使えないんですよね、日本。
そうですね。
米国のみ。
米国のみ。
のみ。この、いつかの Apple Pay と一緒な感じになっちゃいましたね。
米国でまずサービスを開始するみたいな。
うん、
なんか、近くに日本人いたんですけど、あんまり盛り上が
らない。確かに。
まあ、そうなのか。アイコンかわいいな、みたいな。
ペイメント関係はやっぱり日本はちょっと置いてかれて
る、ね、
どのプラットフォームでもちょっと蚊帳の外感が
そうですね。
これが入ってくる未来って想像するとすごい嬉しいんですけど、どこでも端末をこうかざせば、全然いいわけで。
実際 Google I.O. の中のそのセッションであったりとか、サウンドボックス、まあ、外のとこで自販機を置いてあって、
はい、
これで買えるんだよ、みたいな。エクサス5をかざして買う、みたいな。
でも日本はもうそれ、お財布携帯時代からありますから
ね。あるんですよ。
別に最初は戻る気はしない
な。そうですよね。もう進んじゃって、逆にもう進みすぎてガラパコっちゃってる感じですからね。
だから、そっか。一般のユーザーはあんまり驚きがない。
驚きない
です。コインとか、ドル札が必要ないっていうのが向こうにとってはすごいんですけど、
も
う
今やもうスイカで、ね、
もう。
い
や、まあ、しちゃってますからね。
コンビニとかスイカ って必ず僕決済。
僕もそうですね。
ああ、
そうです。そうです。でもね、東京とか特にね、みんなもう、
これは
ね、普通にもうモバイル、僕はアンドロイドも結局、ネクサス5が使えない理由は、お財布携帯入ってる国内のあれじゃないとダメなんですよ。
なるほど。
これで、モバイルスイカで決済してるので、ほぼ同じ、体験としてはもう一緒なんですよね。
そう。
Android Pay と。
確か
これはしかもだってね、ガラケー時代から、7、8年やってるわけですもんね。すごい、進みすぎみたいな。日本みたいな。
次が、
指紋認証。
指紋認証、フィンガープリント。
はい
はい、が新しくサポートされますよと。
まあ、想像しやすいと思うんですけど、普通になんかロックを解除できるとか。
あと、Android Pay と連携して、
Android
Pay で指紋認証で決済が可能です。
はいはい、
でここちょっと残念だったのが、そのデバイスが見えなかったのが。
デバイスの発表なかった
なかったので。
あ、そうですか。今回デバイス発表なかったのが。
そうですね。
でも一応、あれ、ない。
ネクサス9をお土産でもらいました。
そういう、これすごいです。お土産で全員にネクサス9くれるっていうね。
だけど今年ちょっと、その、キーノートの会場では発表せずに、
はい、
キーノートの会場ではそのカードボードの段ボールですから、
はいはい、
あれは君たちにあげるよみたいな。
はいはい、
あれ実際、あれ出るときに配られて、
はい
で、ランチ取りに行ったらまた配られて。でその直後ですね、ちょうどランチ食べに行こうかなって言ってみんなで移動してるときにメールが1本飛んできて、
はい、
ネクサス9あげるから明日の何時から何時まで取りに来ようみたいな。
つってやっぱ M を入れてほしいっていうこと
なんです、ね。まあ、何は M なんですか？
あ、M は入ってはいないです、ね。
そのデベロッパープレビュー
っ
てい
う、ね、
イメージがダウンロードできる。
はいそのツイッターで見たのかな、実際 M を入れた人たちが、その IO の会場の内にあるデバイスサポートセンターみたいなところに起動しなくなったって書いて
あるんですけど、
ちょっと何件か見て、ちょっと自分その場で M 入れるのはためらって、もうちょっと待とうかなみたいな。
まあ、去年は端末発表ありましたか？
去年はウェア
ーあ、そうか、去年はウェアがあったもんな。
そうだな。去年はウェアーを配った。
そっか。去年はそう考えると結構大きなトピックありましたね、じゃあ。
大きなトピックありましたね。ウェア系とマテリアルと。
はい、
それだったら去年めっちゃそうか。
去年のアップデートは半端なかったですね、じゃあ。
去年はすごかった。
一気にマテリアルデザインとか。
そうですね。だから、去年の発表から一気にこう、あ、やらないやらないっていう感じになってた感じですよね。でもそう、結局うちもそっから、だって去年とか Android エンジニアって、ちょうど谷口さんがこのぐらいの時期に入ってきたばっかりで、本当にいなくて、Android エンジニアは。で、そこから橋本さん入ったら入ってて、まあ、それでも今3人いますけど、まあ、やっとそこら辺からちゃんとやり始めた感じですもんね。
そうですね、まあ、やり始めて。で、実際、いろんな案件だとか、Android とか、デザイナーさんもどんどんどんどんマテリアルを吸収していってくれて。
そうですね。ヤフーはどうですかね、去年からその Android、エンジニア、Android エンジニアってどう、数的にはどうなんですか？
そうですね。iOS と Android エンジニア多分同じぐらいずつい
るんですよ。いるんですね。くそ。
どうもね、40人以上はそれぞれにいたとは思います。
うちの何十倍もそれ。
多分、デザイナーさんとかでもやっぱりもっと多いんですよね。
まあまあまあ、そうですね。
やっぱり大変ですよね。なんか、こう、エンジニアはある種、こう、デザインのその、なんですかね、哲学みたいなのは、まあ、うん、あんまりわかんなくても、うん、そういう、まあ API でこう書くんだっていうのだけ覚えてればいいんですけど、こう、最近の Apple しかり Google しかり、
うん、
だから1年か2年でこう、なんかガラッと UI のデザインとかコンセプト変えちゃうから。
変わりますよね。でも、どんどん今エンジニアがそこをキャッチアップしなきゃいけなくなっちゃったじゃん。
そう、
昔に比べて。
全くその通り。
ねえ、それは多分エンジニアもどんどん大変だって言ってますよね。
デザイナーの領域を
理解しなきゃいけなくなってきちゃいましたから
ね。そうですね。確かに。そうですね。なんか、Apple が突然、 次の OS のバージョンからフォントが変わりますと言われると、なんか今までのデザインとフォントとサイズが変わるから
ね。そう。本当に。
ケムでも日本のフォント変わるんでした
っけ？何でしたっけ？
なんかチラッとそんな話は。
中華、日本となんか共通フォントみたいなのが一個できて、
ああ、そう
です。CJ 系だったかっていうのがあったと思うんですけど。
そこら辺もデザイン見直していかないと。
ね、
うん、
やっぱり、あと、さっきみたいにそのアプリックにちょっとまた触れるんですけど、こうアプリがこう非常にこう、Google の中でこう、直接そのアプリを起動するみたいな、こう、回遊みたいなのをこう、やっぱり、資格をいろいろ用意してくれるのはいいんですけど、やっぱそうするとこう、その中で回遊していくと、マテリアルデザイン、マテリアルデザイン、ジンジャーブレッドデザインみたいなのと、
出たりや
すごく世界観が崩れるから、やっぱり、一度マテリアルデザインちゃんと踏み込むんだったら、
うん、
ちゃんとみんなやっぱりマテリアルデザインになっていかないと。
そうですね、う
ん、
結局そのアクティビティをこうスタックしていくような形になるじゃないですか、うん、その中で体験をどれだけちゃんとこうシームレスにというか統一できるかっていうところは各デベロッパーが気をつけていかないといけない、
ね、そうですね
まあまあそういうことで、じゃあちょっと次のトピック、次アンドロイドウェアって書いてます。アンドロイドウェアは何も
アンドロイドウェアに日本会場内ちょっと盛り上がったのが僕の中の自信で、その 5.1 がちょうど2週間前ですか、3週間前ぐらいですよね、うん、結構その LG とかで降ってきて、
はい、
実際僕つけてるのソニーのスマートウォッチ3なんですけど、
はい、
IO 当日に降ってきて、
はい、
もうすでに体験してたことを、
うん、
もう一度あのキーノートの重要な時間にやるみたいなでもあれは桜じゃないかぐらいにぐわーっと盛り上がるので結構 IO の会場って Google グラスつけてる方とか
まだいました、
結構いるんですよ。
まだいましたか。そうか、
うわすごい、こんな Google グラス街中で初めて見たとか多分やっぱ最新のガジェットを持ってる方が多い中で、はい、このウェアの発表はちょっと個人的にはがっかりして、
うーん、
けど、まあ、実際手首スナップさせてカードが移動できますよと、
はい、
なんか手書きでこう絵文字を
選択 で、
ね、できるとか、
カクテルグラス書いてカクテルグラスじゃねえなと思って選択してみたいな
そこら辺もなんか なんていうんですかラーニングっていうか機械的な、
ああマシンラーニング、
マシンラーニング、
そうですね、多分やってるとは思うんですけど、なんかそれと合わせてこう、Google のこのディベロッパーのこう、公開されてる API ディフを見てたら、一つだけ気になったのが、ボイスインタラクションっていう新しい機能が追加されて、何かなと思ったら、こう、対話型のその、何ですかね、あの、音声入出力インターフェースみたいなのが
出てくる。
多分それは、本よりも多分、ウェアの方がきっと向いてるなぁと思っていて、これはウェアで使えるのかどうかっていうのがすごい気になってるんですよ、
はい、
それが実際 M になるのかちょっとウェアわからないですけども、そこで乗っかってくる可能性がある、
うん、そうですね、
まあ、去年もね、このそのウェアがその L に統合されるんじゃないかっていう話をね散々聞いて、結局
統合はされずに
ウェア
独自路線
を今行ってますからね。
けどまあ、ちょっとまだ救いなのは、バージョンが今一応こう、
揃っていってるっていう話ですね。
いう形なので、
まあ、ここがどこでこうシームレスに繋がってくるんだっけな。
そうですね。すね
じゃあ、まあ、ウェアはそんなところで、次は
IoT の話ですかね。
はいはい、
B、音、ウェーブ。
あ、来ましたね、オーエブ。オーエブ来ましたね。じゃあちょっと まずビデオから。
で、ビデオ自体は実際その家電製品とかに使われる、はいはい、小さなアンドロイドって表現がいいですかね。
そうですね。
コンパクトなアンドロイドって形で。
アンドロイドファミリーではあるみたいな感じですね。
なんか小さなアンドロイド、当然ですね、この流れは来るだろうなっていう、まあ思ってましたけどね。
そうですね。まあそれをどう Google がデザインというかプロデュースしていくのか、
はい。
まあその布石がオートであったりとかテレビだったりすると思うんですけども、
はい
はい、実際洗濯機につけるために、その 家電の照明につけるためっていうので、ビデオっていうのを。
うん、
だからまあ概要図でしたよね。ハードウェアを貼ると、カーネルと、ちょこちょこっと Bluetooth デバイ、Bluetooth とか Wi-Fi デバイスですので、さっきミリカーでしたっけ、何かがあるみたいな。
うん、ほとんど、そうですね。やっぱり、ビデオの方が目立つというか、結局ここなんだろうな、っていうのは。
確かに。
うん、これコミュニケーションインターフェースでしたっけ？
そうですね。
プロトコルみたいなもんなんですかね。かこのお話のお約束でやり取りすれば、みんなつながるっていう。
みんなつなげて、多分端末であったりとか、ウェアで操作をする。
は
い、ウェブを通して、ビリオに積まれた家電製品と、アンドロイド端末とをでもシームレスにするみたいな。
そうですね。IoT、デバイス、フォン、クラウドって書いてあった気がします。
なるほど。じゃあ、クラウド経由して。
あ、そう、クラウドもありましたね。
だから、例えば、フォンから、プッシュブレットで、プッシュ打つと、洗濯機が回るとか、洗濯機はあんまりないですけど、テレビが使えるかな。
まあまあね。
洗濯機から、あの、洗い終わったよって来るのは、
ちょっとそれはいいですね。
そういう
未
来は
あ
るですね。
そう、
体操終わったよとか。
確かにそういうのはありそうな
気がする。あとは電気つける消すとかね。
Google、が持ってるあの火災報知器
でした。
ネスト。
ネストね、はい。
そこら辺は乗ってこないんですかね。
あれ、いつも疑問なんですけど、API は別にきっとまあ、Google のネストってバラバラで。
ああ、そうなん
です ね。そうでしょうね。そうだね。これ洗濯機が、なんかそう、周り終わったらこう通じ合うとかも言ってますけど、僕、あのサンフランシスコに住んでるとき、ほとんどの洗濯機が、もうめっちゃ古いわけですよ。で、アパート、だからマンションに、下にやっぱ、あの、コインランドリーがあって、そこに、あの、25セントを、あの、4枚入れてガチャンってやって、それ回すみたいな。だから日本みたいになんかドラム式の超新しいやつとかじゃないんですよ。だから全然そんな未来ほんまに来るんかいみたいな。ウィーリングとか。ねえ、このね、最初は、読み方、これ、ウィーブ。
ウィーブ
ですね。
Google の方言ってました。
ね、これ、ウェイブ来た、ウェイブ来たと。ウェイブ復活来たみたいなのを、ひたすらこうタイムラインに流れるみたいな。
よく捨てても、
人盛り上がりしない。よくこの名前にしたな。
でも、社内で聞いたわけですよ。この Google Wave を知ってやってる人も、さすがに Google Wave 知らないやついますからね。
うん。
そうだ
ね。はい。
若い世代
も。若い世代も知らないんですよ。Google Wave を。
ちょっとショックです。
いや、もうここでこう、ジェネレーションギャップがこう生まれてるっていう。でも20代前半は知らないんですよ、Google Wave を。あんだけね、持ち上げられて、2年で速攻出していくっていう。
すごい技術でしたよね。
ちょっと未来を
見すぎた。ちょっと未来を見すぎましたね、あれは。複雑に作りすぎましたね。そういうの、IoT 関係が、ビデオと、ナウモンタ。あ、これはでも。
これが、なんでしょうね、機械学習の。
そう。
う
ん
なんか結晶っていうか
そうですねユーザーがこう考えてることを機械学習によってこう先回りしてコンテキストを解釈コンテキストを解釈してそれに対して最善のアウトプットを出すって
ね、うん、ずっと Google Now が、まあね、やり続けているところですね、うん、
そうですねで実際 Google Now Nexus 5とか Nexus 6使って結構いいタイミングでいい情報を送ってくれるんですよね。
確かに。
なんかバスの時刻とか。
バスの時刻であったりとか。
普通に行こうと思ってた時に来ますね。う
ん、とかあと先週土曜日かね、チャンピオンズリーグってサッカーの大きな大会だったんですけど、ちょっとその日程は自分で覚えてなくて、カードパッて見たら、チャンピオンズリーグの決勝3時45分か。
大丈夫っつって。
今日そうだっつって。
すげえ、ね。
で、地上波やるのかっつって。そっからテレビつけて、
ああ。
を見て地上波探したんですけど。
そこらもう当たるかっちゃうね。そこがさらにシームレスに繋がってくるとすごいことになるんですね。
日本だとフジテレビでやりますよって書いてくると、もう、うん、これは起きてないけど、
うん。普通にネクサスプレイヤーとかと連携すればいいのになって思って。
そうですね。
あと、ソニーのテレビは全部アンドロイド版出ます
よ。乗るみたいですね。
乗せるって言ってますね。
最近南部ではないですけど、なんか飲食系、食べログだとかで予約をしたものが Gmail にこう送られてくるじゃないですか。そしたらそのなんか予約の情報が実は勝手に Google カレンダーに入ってしますよね。
そうそう、読み込んで入って、ね、飛行機とかもそうですね。ね、か旅行行こうとして飛行機のバーチャルチケットを送られてくると、ね、もうあなたの乗る飛行機これ
です。これですよね。いや、これすごいっすよね。
先回りして。
ビビる。なんでカレンダー入ってんだって。しかもそこに地図まで貼ってあるから。
貼ってますね。
いや、マジか、みたいな。
結構その Google フォトズとかもそうで、実際前まで Google プラスに結構写真撮って、携帯で写真撮って GPS つけてあげていくと、例えば北海道にスノボ行きましたと、
はい。
2泊3日で楽しんで東京帰ってきて、はい、翌日とかに上がってくると、北海道旅行みたいなストーリーができるんですよ、ね。で、羽田空港で友達と悪ふざけした写真から始まり、
はい、
北海道着いた時のレンタカーの写真が入り、スノボ中の写真が入りみたいな、うん、これすごいな、みたいな。アルバムとか自分で整理する必要が全くないっていう。
フォトズはやっぱり僕は iOS で使い始めましたけど、マジすごいですね、
うんうんうん。タグ付けもいらない
です。タグ付けも
いらないし、顔認識の精度がすごいですね。
やっぱ
人物認識って言うんですかね。
顔認証でいい。
そしてあれが何でしたっけ、今度成長する人間のアルバムも認識しちゃうっていう。
多分そうでしょうね。
結局それも機械学習
だと思いますよね。
実際が、ちょっと友達の子供で2年前に撮った写真が、
はい、
で、先月ぐらい会った時に撮った写真と連結されてるんですよね。
お
で、人間で例えば2年間を空けて、この子って言われても、あ、大きくなったみたいな。認識できないのを Google はしっかり認識して、この子の写真でしょっていう。本当赤ん坊の写真から今2歳になってるんですけど。
いや、って、
デビルとか。
僕はこれ、1年半前に、ぬくいさんとこれサンフランシスコに行って、ちょうどポッドパッチを話したんですが、こう、新しいストーリーになってて、オークランドとサンフランシスコへの旅行っていうのが、こう、ストーリーで作られていて、ピンタレスト行って、みたいな。でこの後、クパチーノにアップルの本社に行ってみたいな、これが全部ストーリーになってるわけですわ。で、多分この後、あれがピクサーに行ったのがこう出てくるわけですね、これ。これすごいっすね。
すごいと思います。で、実際、これ、うちらがどんどんどんどん写真アップすればするほど、
向上を
していくっていう。
そうですよね。
もう Google は全部知ってる。
一回もピカサ、僕ずっと使ってたんですよ。ピカサ使ってて、で、もうなくなっちゃったじゃない、途中で。
クローズし
ちゃいました。そしたら、ピカサの写真入ってるんですね。上げてたやつが。
統合になったんですか、
ね、統合になったっぽくて、ピカサに全部上げてたやつがここに入ってるんですか。
まあちょっと、ナウもそうですし、フォトズもそうですけど。
でもナウだね、ナウ API って使えるってことなんですか、これは。
Now API 自体は今、クローズド状態ですね。で、実際、スマートニュースであったりとか、スーモと、あともう一社ぐらい。
クックパッドと
かに公開されてるって状況で、近々オープンになるんですかね。
そうですね。と思うんですが、多分、やっぱり Google のこうビジネスみたいな部分と、こう、カニバックルようなサービスは多分カード出せないとか、
そうそう、
ある程度多分審査入るんだと思いますよ。
なんで API とか入ったら、めちゃめちゃ便利になる可能性はありますもんね。
ピンポイントなタイミングで情報を渡す。
ね、行動先読みされ、
ここすら Google に牛耳られるんかいっていう話ですもんね。Google 依存が半端なくなりますね。人の人間の Google 依存がちょっとえらいことになりますね。
今結局そうやって、まあ、Google Now とアプリケーションが密にこう連携できるっていうところと、うん、あとアプリケーションとアプリケーションの間も今、さっきのリンクっていう形でリンクしていく。はい、あと Google の検索結果にも、アプリの検索結果が出るんですよ。
そう
そのアップインデックスでアプリを直接立ち上げたりとかできるようになってて、その回遊するっていうところはもう Google に全部
持っていかれるっていう感じですね。
今しかも Chrome の中で APK が動くって話もあるみたい
な。あ、Chrome OS の。ああ、そうですね。はい、ありがとうございます。
それで、なんていうか、うん、Web とそのアプリの
境
界が、
ねね、どんどん。
うん、どんどんこう一緒になっているっていうのが、どっちで開いてもユーザー的にはいいわけじゃないですか。
うん。偉いおっちゃんが。偉いことですよ。
確か M だと、このデバイスのここの検索窓で検索しようとすると、最初によく使うアプリの代表4つみたいなのがまずポコって出てくるんですよ、ね。で、その上に確かサジェストが、こんな感じですよ。もう、なのでもう。
じゃあもう、起動回数は取られてるし。
そうそうそう。
アプリの方はよりいい体験が、まあ、今のところできるわけじゃないですか。HTML よりは。
そうですね。
そうなるとやっぱり。
本当にここで検索でいいの？アプリじゃないのみたいな。両方こう、彼らの手の上にあるっていう。
それで僕らが選ぶやつで、トップのやつがどんどん学習されるわけですよね。よりパーソナライズされるってことですよ。
うん。
やばいやばい。じゃあちょっと時間もあれなので、あと残ってるトピックで言うと、まあ、なんか重要そうなところで言うと、まあ、トップバッチデザイナーが聞いてる人が結構多いと思う。マテリアルナウか。
マテリアルナウのさ、マテリアルデザインの。実際、マテリアルナウの動画、セッション公開されてるんで見ていただくと分かるんですけど、
はいはい、は
じめ、ハッピーバースデーみたいな、
はいはい、
マテリアル一切おめでとうってとこから始まっていて、
はいはい、
で、Google としてすごい強化したなって僕の印象は受けたんですよね。今までマテリアルってすごいふわっとって言い方おかしいですけども、なんか正解がなんか見えにくいっていうか、の中でしっかりガイドラインの形で出してきたのは Google がすごいところだなと。けどちょっと気になったのが、実際 Google の人と話して、うん、マテリアルはガイドラインじゃないって言ったんですよ。
お
う
お
う
お
う。え、どういうことですかみたいな話をしたら、マテリアルはあくまでも Google が出したフレームワークですと、
うん。
で、そのフレームワーク使ってデザインしたらユーザー体験良くなるんですよ、
うんうん。
で、マテリアルに沿ってない。デザインでも Google はフィーチャーしますよと、ユーザー体験って話をして、
うんう
ん、あ、ガイドラインではない
んだよ。来ましたね。
ほうほうほう。
いやいや、でもそれは僕はずっと終始思ってたことです、この1年間。
本当ですか。
はい。だからマテリアルに全て、沿うと、まあ、ユーザー体験が、良くなるかっていうと、僕はアプリによってはそうじゃないこともあるなと思って、だってフリルなんてまさにそうですよね。別に外してるところもありますよね。
そうですね。マテリアルに沿ってない
ところもありますよね。なので、まあ、それでも別に Google は全然、まあ、
フィーチャー
しますよっていう話ですね。
そういうのはすごい大きな、まあ、IO に行って、はい、日本人の Google の方と
話
したんですけど、っていうのはちょっと衝撃だったなっていうのはあるんですけども、だけどやっぱり力を入れてるのは半端ないですね。実際、Now の、
うん
セッション動画を見ると、
うん、
この時間にマテリアルのこういう話するよとか、
うん、
マテリアルデザインの音の話するよと
か、はいはい、
結構ずっと言ってくれていて、まあ、それ全て見ればしなかったんですけども、結構、まあ、Google としては力は入れてるっていうの
は。そうですね。でもやっぱこの1年って多分 Google、まあ Google もそうですけど、相当多分マテリアルのなんだろう、こう、考え方みたいなのをこうずっとこの1年でブラッシュアップし続けた感じがしますよね。
そうですね。
確か
に。ウェブのサイトも、IO の後から、デザインのページ、ガランと変わりました。
そうですね。デザインか。で、デベロッパーページも結構変わりますよね。徐々にっていうか、うん、あれみたいな。こんなデザインだったっけみたいな感じで。
マテリアルのテイストがどんどん
テイストが。
ウェブに入
る。アダプティブデザインがどうのこうのとかっていうのをちゃんと説明するようになったのと、まあ、ただ、そうするとこう、Android M の中で、とか、まあ、L もそうですけど、なんか突然、こう、自己流のデザインをこう、持ってきて、これが最高のユーザー体験だっていうには、かなりこう、度胸が必要になってきたなっていうのが、
うん。うん、
それはありますね。
そうですね。
じゃあちょっとまとめに入りますか。時間もあるので。まあ、なんか、他に話してないトピックとかありますか？これは。
話してないトピック。といえば、まあ実際、 聞いてるリスナーの方には、はい、その Google Play でデベロッパーページっていうのはすごい簡単に作れるようになっていて、
はいはい、
簡単すぎて、なんて言えばいいんですかね、カスタマイズ性が全くないみたいな、
うんうん、
けど一瞬で作れるっていうのがあるんで、まあそれをやっていくと、自社のアプリのフューチャーであったりとか、何かあるのかなっていう期待はありますね。
はい。なんか、菅井さん、どうですか、ポッドパッチに出たわけですけども。
本当ずっと、
はい、
そのスピーカーの向こうから聞こえてきた、はい、菅井さんの声が聞こえてたけど、結構感動です。
全然僕はそんなでもないと思うんですけど、そんな有名人でも全然ないんですよ。確かにええ声ですけどね。
今日本当に、でもプロットを使っているっていう理由はあって、こう、弊社すごい使ってる人多いので、もう本当にもうみんなにこうプロットのこういう要望いっぱい言われてきたので、あとでこそっと伝えます。
最後にピシッと締めもらって
ここでですね。
まあでも今後またなんかマテリアルデザインっていうのが入ってきて、やっと Android もこうデザイン的なところでもそうとユーザビリティというかユーザー体験がより良くなっていくのかなというふうに思っていて、あと Android デザインライブラリっていうのが発表されましたよ、ね、
うん、
なのでそういうところでももうちょっとユーザー体験とかデザインのところも Android でいけてるんだよっていうのを何かこう表現していければなというふうに思います。
はい、はい、ということで、なんとグッドバッチは Android エンジニアを絶賛募集中です。
募集中です。
という締めで終わりたいと思います。はい、ね、グッドバッチ、ちょっと半年遅れましたけども、ここからまたちょこちょこ始めていこうと思いますので、今後もお聞きくださいということで、では、やばっ。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。